美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間であります。今日はですね、毎日報道されておりますように、トランプ関税、このことについて基本的な分析をしてみたいと思っております。トランプ関税というのは、ご存知の通り、一方的にトランプ大統領がアメリカと交易をしている国に対して関税を課すというものであって、それぞれアメリカにとって赤字国、中には黒字国もあるわけですが、つまりアメリカの方が黒字だ。日本とアメリカとの場合は、アメリカは日本に対して赤字なんですね。日本の輸入がアメリカからの輸出よりも日本からの輸入の方が多いということで、まあ赤字になってるわけですね。まあほとんどの国はアメリカにとって赤字で、アメリカの方が黒字になってる国っていうのはイギリスとかあまりたくさんないわけなんですね。まあいずれにしても、トランプ大統領がこの関税を打ち出してきた、そのわけ、理由というものをまず分析して、そしてなぜアメリカが関税政策というものを推し進めなければならないのかと、そして今度はトランプ関税を受ける、まあ日本その他アメリカとの交易国は全て関税を課せられるわけですが、そういう関税を課せられる方の国はどうなるのか、どう対処するのかと。というところまでですね、まあお話ししようと思うんですが、まずですね、この世界の、このトランプ大統領のその関税政策というのは、今までアメリカが推し進めてきた方針と正反対なんですね。まあ戦後、アメリカはまあ自由を旗印にしてですね、自由貿易、というものを推し進める。そして、それをですね、推し進めるためには、GATT と言いまして、GATT ですね。関税並びに貿易に関する一般協定という、そういう国際機関をアメリカが推進して作ったわけですから。そして、世界を、この自由貿易をどんどんと広げるため、推進するための機関ですね。そして、自由貿易に反するような国が出ると、このGATTでいろいろ協議をして解決するという、そういうことで自由貿易を進めてきたわけですね。それからGATTの後は WTO と言いまして、これも同じようにですね、この自由貿易を推進する機関なんですよ。これもアメリカがその推進してですね、できた国際機関なんですね。だからアメリカはもうとにかく世界のこの交易貿易をですね、自由貿易にする。ね、できるだけ国と国との間の関税をなくす。ね、自由貿易ですね。これを段階的に進めていくということだったわけですよ。で、今度のこのトランプの関税政策っていうのは、そういう意味でですね、アメリカがずっと進めてきた自由貿易に真っ向から反抗する形なんですね。そしてこの自由貿易が進められるその環境としてはですね、グローバリズムとか、お互いにその世界が多様化していくというか、アメリカを中心として主従関係でまとまるというんではなくて、それぞれの国の得手不得手っていうものがあるわけですから、それに基づいてですね、お互いに協力し合う。ね。そして、まあ、サプライチェーンというんですが、そういう多様化された国と国との間の物品のこの行き来ですね。これをきちっと整備していくと。いう形でですね、まあ、うまい具合に、こう、進んでいたわけですね。自由貿易、グローバリズム、という形、そしてまた多様化、ということ。これがもう一つの世界の流れとして定着し、そしてそれが進んでいたわけなんですね。そうすると今度、トランプ大統領、アメリカ合衆国の大統領になりまして、第一期が2017年から4年、それからバイデン大統領の時代がありまして、そこで区切られて、それから今、2025年からまたトランプ第2期政権ということになったんですが、全く同じように、第1期と同じように、この関税政策を、このアメリカの主要な政策としてですね、打ち出してきてるわけなんですよ。 今言ったようにアメリカこそが自由貿易を推進し、そして国際機関を作って、そして自由貿易を徹底させていた、その張本人、その指導者がアメリカなんですよね。その指導者であるアメリカがキビスを返したかごとくですね、いきなり自由貿易をまるで禁止するような手に出てきたわけですね。これはやはりどうしても疑問が残る。なぜこういうことになったのかということ、ここをですね、よく押さえておかなければいけないんじゃないかと思うわけですね。なぜトランプ大統領がこういう関税政策を表に出して強引に推し進めてきたのかということ、その、まあ、理由を知る上にはですね、トランプ大統領がこの関税政策で何をしようとしているかと。つまり、トランプ大統領は目的をはっきりと発表して、だから関税政策を取るんだとこう言ってるわけですから、何をトランプ大統領が狙ってるのかというのをですね、言った通り並べてみればですね、まず第一はアメリカの貿易赤字、これを減らすか、解消をしなければならない。ね、そのためにこの関税政策を取るんだということなんですね。まあ、これは関税政策を取るということはそれだけ輸入コストが上がるわけですから、アメリカに貿易をしている、まあ、日本なんか車をアメリカに輸出しますと、そこに 25% の関税がかかればですね、日本の車のアメリカでの価格が 25% 上がるわけなんですね。そうするとこのアメリカの車、その他いろいろな車がアメリカの市場にあるわけですから、そこで競争力が落ちて、ね、値段が上がればそれだけ売れなくなるわけですね。と、まあ落ちると、日本からの輸出がそれだけ減るということですね。まあアメリカにおける日本からの赤字ですね、日本からの輸出による赤字の 30% ぐらいは車が占めている、自動車が占めているということですから、この関税のためにですね、日本からアメリカへ行く車の数がドーンとこう落ちればですね、それだけまあ赤字が減るということ、その他もろもろ同じなんですが、要するに関税をかけることによって、アメリカの狙いの一つは貿易赤字を減らすということが一つなんですね。それからもう一つは、まあ中国その他アメリカの企業はいろんなところでですね、進出、いろんな国にアメリカの企業は進出しているわけなんですね。まあアップルなんかはですね、中国で携帯電話を大量に生産してアメリカに輸出してるわけですね。アメリカ企業が中国で製造して、そしてアメリカへ輸出すると。だこれに高い関税がかかるとですね、中国で生産してアメリカへ輸出してもですね、採算が合わなくなってくるわけですね。うん、そうすればですね、採算が合わない、じゃあ中国で製造したって始まらないというわけで、じゃあアメリカに生産拠点をアメリカに移しましょうという、こういう効果があるわけですね。すなわちトランプ大統領が狙っているもう一つは、海外に進出したアメリカ企業をアメリカに呼び戻すと。さらに海外の企業であってもアメリカにいろんなものを製造して輸出している。それに関税がかかるとアメリカに売れなくなると。ね、そうすれば海外のその企業がアメリカに来て、アメリカで製造してアメリカで販売するということになる。そういうふうに誘導するという意味で、海外に進出しているアメリカ企業のみならず、海外の企業もアメリカに生産拠点を移させるという、これが二つ目なんですね。まあそれからもう一つは、やはり海外の企業がアメリカにですね、生産拠点を移せば、これは投資ね、海外の資金がアメリカに投資するということになるわけですから、この関税によって投資を促すということですね。まあ有名な話ですが、日本製鉄が US スチールを買収したということで、1兆円ですか2兆円ですか、これもアメリカの US スチールを日本の企業が買収したわけですから、これも1兆円2兆円の投資になるわけですね。そしてトランプ大統領としてはあまり成績が良くない、採算が良くない、そういう企業をその海外の資本によって買収してもらって、投資してもらって、そして活性化させるということも考えている。したがってこの関税を一つのきっかけにしてですね、海外からの投資を促すと。そしてどんどん海外からの投資、そして生産拠点が移ってくれば、アメリカは景気が良くなるわけですから、 GDP も上がってくるわけですから、そうすればですね、今度は金融資本、 ね、金融資本が、まあ、日本にお金を置いとくよりも、アメリカに移した方がいいと、いうことで、日本の株を売ってアメリカの株を買うとか、例えばの話ですが、まあ、日本に預金しとけばですね、0.5% 以下だと、ゼロ金利に等しいと、アメリカならば、間違っても 4.25% になると。いうことになれば、預金もアメリカに移る、すなわち資本がアメリカにですね、移動するという、ここもまあ狙ってるわけなんですね。それからもう一つは、この関税をですね、政治手段に使ってるわけなんですよ。例えば、まあ、このところ日本でも報道されてますが、プーチン大統領がなかなかトランプ大統領の言うことを聞いてですね、停戦をしないと。だからあと50日以内に停戦しなかった場合は、ロシアから原油を買ったり、あるいは肥料を買ったり、いろいろロシアからいろんなものを買っ、まあ日本ももちろん買ってるわけですね。そのロシアから物を買ってる国に対して全部 100% の関税をかけると。いうことなんです。まあ、ロシアから物を買ってる国はアメリカに輸出もしてるわけですから、アメリカから買ったり、あるいはアメリカに輸出もしてるわけですから、ね。これに 100% の関税をかけると、いうことになると、これ、ロシアから原油買えなくなっちゃうんですね。そういうふうに脅しをかけて、だから50日以内に停戦をしなさいと。つまり、関税というものを、この政治的な手段に使ってるわけなんですよ。ね、これはもう最たるものですね。まあ有名な話なんですが、ブラジルにですね、いきなり 50% の関税をかけ。ね、よそは 20%、30% なのに、ブラジルだけ 50% 多いんですね。で、なんでかって言ったら、今、ウラ大統領っていう大統領なんですが、この選挙、ウラ大統領が選挙に勝って、負けた前の大統領は、ボルソナロ、っていう大統領、ボルソナロっていう大統領、前の大統領。で、負けた時ですね、トランプと同じように、暴動を扇動してですね、クーデターを起こそうとしたことがあるんですよ。で、ブラジルのトランプだ、なんて言われて、トランプも好きな人なんです。それが今起訴されて、裁判になってるわけなんです。だからこれを外せと、起訴を取り下げろと。しない人を 50% かけるぞと。まあ、こういうこともですね、やって政治的な、この道具として関税を使っているということなんですね。では、かけられた方はどう対処するのかということを引き続きお話したいと思います。美しい国、日本のために第2部であります。今までですね、第1部でこの関税、何の目的でその関税をかけているかというお話をいたしまして、赤字を解消するためとか、それからアメリカの海外進出企業を呼び戻すとか、あるいは海外の輸出企業ですね、これを生産拠点をアメリカに移させるとか、それからまた、まあ、金融資本、これもですね、アメリカの株をどんどん買いなさいと言って、金融資本もですね、アメリカ投資に向かわせると。それから一番最後に関税を政治の道具として使っているということで、一つの例でプーチン大統領に50日以内に停戦ということをしなかった場合はロシアからいろいろなものを買っている国、その国に全部 100% 関税をかけると。そうすることによってロシアが物を売れなくなると、ね、ロシアが輸出できなくなると、そういうふうに追い込む。だから言うことを聞けというふうにですね、関税というものを政治手段に使う。それからもう一つの例はブラジルの例で、今の大統領が当選したその選挙で前の大統領が敗れたわけですね。で、前の大統領はブラジルのトランプと言われるほどですね、まあトランプと仲がいい大統領だったわけですよ。それが選挙に敗れたためにですね、クーデターを計画して新しく選ばれた大統領をひっくり返そうとしたわけなんです。まあこれは未遂に終わったんですけども、それがですね、問題になって今起訴されているわけなんですが、この起訴されているのをですね、取り下げなさいと。そうしないと 50% 関税かけますよという、こう自分の好き嫌いでですね、嫌いな人が大統領になったら関税をかけるという、こういうようなですね、政治的あるいはある意味では個人的にですね、関税を利用している、使っているということがあるわけなんですね。そこでこれからお話しする方は、関税かけられた方はどうするのかと、まあ、特に日本のことについて、まあ、お話ししようと思うんですが、もう日本はですね、矢沢経済再生担当大臣がもう7回交渉して、そしてその後もですね、電話で、いろいろとビセント財務長官とかですね、商務長官、あるいは通商代表部の代表とかですね、いろいろ交渉を続けてるんですが、どうも今のところうまくいってないわけなんですね。というのは、トランプ大統領が日本を名指してですね、25%、石破総理に書簡を送って8月1日から 25% の関税をかけると、まあいう通知書簡を送ったと。しかし8月1日までまだ間があるから、その間にアメリカが要求していることをちゃんと飲むのか飲まないのかということを言ってるわけなんですね。まあアメリカが要求しているっていうことは、最大の要求は日本の市場開放なんです。まあ市場開放というと分かりにくいと思うんですが、早い話が農業市場の開放なんです。日本は米が必要なのにアメリカから全然米を買わない。ね、その理由は、700% もアメリカの米に関税をかけてるから、だからアメリカの米が日本に行かないんだと。で、こうやって日本は自分の国の農家を守ってるんだ。ね、これは全くフェアでないと。こういうことは直ちにやめさせて、そして自由化しなきゃいけないと。農業の自由化。これを直ちにやるようにということを強く要求しているわけですね。米のが自由化されたら、これはまあ誰でもわかることですが、今すぐ米を自由化されたらですね、日本の農家はものすごい打撃を受けるでしょうね。まあ生き残れるのは大農で、これからアメリカ並みの大農経営ができるようなところは生き残れるかもしれませんが、普通のまあ家族で経営しているような農家の方は一瞬にして破綻するでしょうね。それは本当にそうだと思いますね。だから石破総理も言うように、農家は、自分は農家を絶対守ると、アメリカに何と言われようと自分は守ると、こう言ってるのはそういう現実があるわけなんですよ。したがってですね、この農業、米の自由化はこれはできませんよね。だからトランプ大統領、できないことを知ってるから、日本には 25%8月1日になればかけるだろうと、こう言ってるわけなんですよ。で、その他、まあ、自動車の問題もあるんですが、自動車はもうちょっとアメリカの車が日本に入りやすいようにしなさいと。非関税障壁っていうのがあって、日本の安全基準が非常にきついので、アメリカの車が入らないだと。まあ、こればっかりトランプ言ってるんですが、これは真っ赤な嘘で、日本はですね、ヨーロッパ、韓国、中国、その他もろもろ61カ国、と共通した国際基準を採用してるわけなんですよ。日本だけうるさく厳しくしてるわけでも何でもないんですよ。よそのヨーロッパや中国や韓国とその他61カ国、自動車を製造したり部品を作ったりしてる国があるわけですから、それと同じですね。共通の安全基準でやってるわけですから、トランプがアメリカの車に日本が厳しい安全基準をかけてるっていうのは真っ赤な嘘なんです。そんなことはないんです。売れない理由は簡単ですよ。性能が悪いからですよ。また日本の市場に合わないから。ね。具体的に言えばもう山ほど理由があるんですが、簡単に言えばそういうことですよ。日本で売れるような車を作って日本に持ってこないから売れない。それだけの話ですよ。ね。性能がいいとか悪いとかっていう表現すると語弊があるかもしれませんが、まあ要するに日本人が喜んで買えるようなものを作って持ってらっしゃいという話なんですよ。それが最大の原因なんですが、トランプ大統領は日本に対しては強い立場ですから、日本も日本の安全という命をアメリカに預けているという、そういう主従関係もありますし、なんといってもですね、日本はアメリカに車を輸出してですね、これが大きな一つのアメリカに依存してるわけですから、アメリカが強くて日本が弱いわけですよ。ね、だから強い人の言うことは間違っててもはいはいというより仕方がないという、こういう現実があるんですね。まあ、そういうことで、アメリカはこの車の問題、 それから米の問題。これ日本の方から満額回答できませんから、多分 25% か、まあ少しお涙頂戴で 23% とか 20% かどうかわかりませんが、いずれにしてもですね、高い関税が8月からかかってくるということは間違いないと思いますね。そこで日本はですね、どうしたらいいかということなんですが、まあ最大の問題は農業の自由化なんですけども、ウルガイラウンドっていうのがありましてね、1996年なんですが、まだ今の WTO がガットって言われた時、関税並びに貿易に関する一般協定っていうのがありましてね、で日本はこのやり玉に挙げられまして、日本は米農業っていうのは文化だと、ビジネスじゃないんだと、聖域だという言葉を使ってですね、徹底的に日本の米、日本の農家を守る、そういう、まあ、姿勢をずっと取ってきたわけなんですが、まあ、さすがにですね、米はやはり農産物だということになって、というか日本もそれを認めざるを得なくなって、わかりましたと、米は農産物ですということをまあ認めた。これが一つなんですね。で、農家を守らなきゃいけないということで、今度は、ガットの方で、じゃあ、最低限度の関税を、率を決めましょうということで、1キロあたり現在も採用されてますが、341円ということになったんですよ。あの時、1キロにそれだけ関税かけたら、もうちょっと外国の米はですね、外米は入って、まあ、来ない、主食には使われない、飼料には使われるけども、主食には使われないということで、米の値段がこれによって下がるということはないだろうという、そういう計算でやっているわけですよ。だから今日までそれ続いてるんですよ。だから、米の値段は、輸出入に関わりなく、どんどんどんどん上がってきたわけですね。で、そこでご存知の通り、関税がかからないで、米を買う、一定の量を買えることを決めたわけなんです。これはミニマムアクセスと言いまして、年間77万トンかな、77万トンは政府が備蓄米という名目で関税なしで、アメリカでもタイでもどっからでも米が買えるという、そういうことが決まってるわけなんです。だから77万トン買ってですね、この間もあまりにも日本の米が上がりすぎたと、去年から今年になってですね、米の値段が倍になったというんで、これじゃあもうたまらないということで、そういう緊急事態の時にそのために備蓄してるわけですから、小泉大臣がこの備蓄米をですね放出したわけですよ。で、備蓄米の方はなんか2000円を割るような値段になったわけですね。というのは341円ですか、1キロあたり税金払ってないわけですが、政府が買う場合は無税ですから、ノータリフなんですよね。したがって、まあコストが安いわけですから、安く市場に流したと言ってもですね、これは備蓄米の値段の話であって、一般の農家が生産している米の値段ねは、まあ高止まりしてるわけですよ。まあ備蓄米が安く売られたっていうことの影響を受けたりですね、それから少しまたいろいろ商社がアメリカから米をですね、1キロあたり341円払ってですね、商社が米を買ってですね、それでもまあ3000円前後だったら採算が合うという計算で、どんどん輸入して今売ってるわけですよね。だもんですから、4000いくらしてた、まあ、5キロで4,200〜4,300円してたものが、今5キロでですね、3000円か3500円ぐらいまで下がったということなんですが、まだまだ高いんですね。うん。こんなことを続けてるとですね、主食である米がもういつも高くて、消費者が困ると。かといって農家もですね、これだけの値段で売られてやっていけないという実情もあるわけなんですよ。で、そこで小泉大臣はですね、まあ、若い優秀な方ですから、前々から持論がありましてね、農協ですよ、今、農業協同組合、農協の民営化ということを旗印にしてですね、ちゃんと農協はもう、それこそお父さんが郵政の民営化をやったわけですから、今度息子さんはですね、農協の民営化ということを挙げてですね、いるわけなんですが、確かに農業改革としてはですね、そうしなきゃいけないし、将来はそうならなきゃいけないんですが、明日明後日そうというわけにもいかないわけですね。ちょっと血が流れすぎるんですね。したがって、まあ、トランプ大統領は農業市場を開放しろと言って、まあ、開放しなきゃいけないんですが、今できないという状況なんですね。で、そうすると、じゃあどうするんだということになると、これ農業市場の自由化とか、農協の民営化っていうのはもう、俗議員がいっぱいいまして、今の幹事長もそうだと思いますが、とてもじゃないけど、政治的にですね、難しいんですね。しかし、これがアメリカからの外圧だと。 で、アメリカからの命令だということになるとですね、これ族議員もあんまり無茶なことが言えなくなる。つまりアメリカに怒られたら何もかにも終わりだという認識がありますから。だから小泉さんは、まあ今回は民営化できないにしてもですね、このアメリカの外圧を利用してだんだんと民営化に進んでいくという点ではですね、小泉さんは腹の中では締めたと思ってんじゃないかななんて思ってる次第であります。
美しい国日本のために。お話は時事評論家の増田敏夫さんでした。来週もお楽しみに。